知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第8回目の今回は、デイサービスにおける口腔ケア、口腔機能向上について、桐生市社会福祉協議会川内デイサービスセンター生活指導員大塚徹さんにお話を伺ってまいります。大塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第8回目の今回は、デイサービスにおける口腔ケア、口腔機能向上についてお話を伺ってまいります。さてまずはデイサービスとはというお話からいきましょうか。
はい、デイサービスとは介護保険で行われているサービスの一つです。
はい、
日帰り型の施設で、まあ、その中で入浴ですとか食事、健康状態の確認などあるいは機能訓練などを行っています。
はい、
で対象になるのは、お家で暮らしていらっしゃる、介護が必要な高齢者の方ということになっています。
はい、
で、ご利用いただくことで体の機能、心の機能の維持向上ですとか、
はい、
社会的孤立感の解消など、そういうことによってより質の高い生活を営んでいただくということが目的になっています。具体的に言うと、外出する機会とか体を動かす機会、あるいはいろんな人と触れ合う機会を確保することによって生活にメリハリがついて生きがいを感じていただく、そういうところがデイサービスの目的というふうになっています。
大塚さんがいらっしゃいます川内デイサービスセンターについてご紹介お願いします。
運営が桐生市の社会福祉協議会なんですけれども、
はい、
川内デイサービスは2番目の施設として平成7年の9月にオープンしました。
はい、
場所が川内中学校さんのすぐ裏になるんですけれども、建物は川内長寿センターという建物です。この中で運営しているのが川内デイサービスセンターになります。
はい、
ご利用定員は20名で、職員は9人で運営をしています。
はい、
で、主なサービスとしては、まあ、この後お話しします口腔機能向上、それから入浴、送迎、昼食、機能訓練、それから、いろんな季節の行事などを行っています。
続いて口腔ケア、口腔機能向上についてぜひご説明お願いします。
はい、特にここはお年寄りの施設ですので、ね、お年寄りのお口の特徴としては、加齢によって食べ物が噛みにくくなったり飲み込みにくくなったり、されます。それからまた口の中がどうしても不衛生になりがちですので、
はい、
それが原因で肺炎の病気になったりっていうことがあります。
はい、
じゃあどんなケアをするかと言いますと、まあ、簡単に言えば歯磨きなんですけども、これはまあ狭い意味の、口腔ケアと言われています。お口の中をきれいにすることは狭い意味の口腔ケアで、お口の健康がそのまま全身の健康につながると今言われていますので、
うん、そうですね、
広い意味での口腔ケアとしては、食べること、話すこと、それから呼吸をすることといった、口腔のあらゆる機能をケアしていくというのが広い意味での口腔ケアと言われています。
続いてはデイサービスにおける口腔ケア、口腔機能の向上についてのお話をお願いします。
はい、介護保険制度上で規定されているのが、一応口腔機能の低下ですとか、あるいはその恐れがある方という方が対象になります。
はい、
で歯科医師やケアマネージャーさんとの連携の中で行うというふうになってます。
はい、
それから、一人一人の方のお口の様子を把握して、それに基づいて計画を立てて実施していくというふうな決まりがあります。
はい、
であとは実際に食事の前のお口の体操ですとか、食後の歯磨き、それから定期的なお口の様子を確認したりですとか指導をしたり、 それから評価を行ったりということが法律の中では謳われています。
はい、
まあ、口腔機能向上っていうどこのデイサービスでも比較的歯磨きくらいはやっているんですけれども、一応保険の中でですね、口腔機能向上加算という制度がありまして、
はい、
これを実際にやっている施設は意外に少ないそうで。
そうですか。
桐生市ではだいたい60箇所くらい今デイサービスの施設さんがあるんですけれども、その中で、口腔機能向上加算というのを実施しているのが、2割ちょっとくらいしかないようです。
実
数はちょっと最新の数字ではないんですけども、だいたいそれくらいということなので比較的少ないっていうふうには言われてます。
これからっていうところも多いんですね。
そうですね。川内デイサービスでは、口腔機能向上を行っていますので、
はい、
デイサービスせっかくやっていますので目指すところとしては、まあ、お口の健康の向上だけではなくて全身の健康の向上につながるサービスを提供していく中で、一人一人の方の生活の質の向上を目指そうというふうに思っています。
では具体的にこの川内デイサービスセンターにおいての口腔ケア、口腔機能の向上、こちらの実施状況を教えてください。
はい、始める前、口腔機能向上を始める前はですね、デイサービスで歯磨きをされる方っていうのは全くいらっしゃらなかったんですね。
で、
それを急に始めると言ってもそれがちゃんと定着するのかなっていうのはかなり心配をしていました。
はい、
で実際始めてからなんですけれども3年半前からですね、桐生市の歯科医師会様、それから群馬県の歯科衛生師会様のご協力によって半年間くらい打ち合わせを行い、そして、平成2020年の8月から実際に利用者さんに歯磨きをはじめ口腔ケアを始めていただくようになりました。
はい、
で具体的には歯科衛生士さんに施設の方においでいただいて、一人一人の方のお口の様子を見ていただいたりですとか、
はい、
適切な助言をしていただいたり、それから、職員に対しても、こういうところを気をつけて、支援をしてあげてくださいというアドバイスをいただいてます。
はい、
で歯科衛生士さんはだいたい3ヶ月1回のペースでですね、各曜日においでいただいてほぼ全員の利用者さんのお口の様子を確認していただいてます。
はい、
利用者さんにとってはですね、最初は誰が来るんだろうっていうなんか不安感があったんですけれども、
またお口の中を見せるっていうのがね、
そうですね、
抵抗がありますもんね。は
い、でかなりそういう方もいらしたんですけれども、一人一人の方20分から30分くらいかけてじっくりと指導を、だけではなくて利用者さんからのお話なども伺っていただく中で、まあ3ヶ月に1回なんですけれども、それがこうずっと続いていく中で、職員のようでもあり職員ではないんですけども時々こう来る全く部外者ではないという感じ、それからもちろん歯医者さんのようでもあり、あるいは例えば目がちょっと具合が悪いから今日は相談をしようとか、お医者さんのようなお医者さんのような存在になったり、
はい、
あるいは自分の話をこうじっくり聞いてもらえる、カウンセラーのような存在っていうふうに利用者さんの中に確立されていったような感じで、職員よりもかなり特別な存在というふうな、
はい
感じで私たちも見ているんですけれども、
はい、
で、それだけでなくてですね、職員向けにも歯科医師会様、歯科衛生士会様による研修会を、随時実施していただいたり、
はい、
あとは、実施状況報告というか反省会というのも、随時行って、その中で、今後じゃあどういうふうにしていったらいいんじゃないかというアドバイスをいただいたりしています。
はいはい、
それからあとはですね、実際にあの施設の中で行っているサービスなんですけれども、食事の前の口腔体操といいます。
はい、
これは、お口の機能がよく動くように、よく噛んだり飲み込んだりっていうのが上手にできるような体操、それから、食後の歯磨きですね、それから口腔機能向上に、役立つようないろいろなゲームなども実施したりしています。
はい
はい、
このゲームっていうのは例えばどういったものを。
そうですね、まあ、単純に歌とか早口言葉とかっていうのも非常に効果的というふうには言われているんですけども、先ほども言いましたように、まあ、広い意味での口腔ケアが食べること、話すこと、呼吸をすることってありますので、特にこの呼吸をするという部分でストローを使って、例えばペットボトルのキャップを遠くに飛ばしたりですとか、
はい、
あるいは、逆にこうストローで息を吸いながらペットボトルのキャップを持ち上げるとか、そういうゲームを、
はい、
日々の中で導入して少しでも航空機能が向上するようにというふうにお世話をさせていただいてます。
ああ、なるほど、はい、利用者さんの様子はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、最初はやっぱり不安があっていた方が多かったんですけれども、もう3年くらい経ちますのでだいぶ定着されました、はい、で最初はちょっと歯磨きサボっちゃう方もいらしたんですけれども最近は皆さんちゃんと忘れずにやっていただけます、
はい、
それから食事をするときにむせる方っていうのもいらっしゃるんですけども、まあ、そういうことが少なくなってきたかなというふうに思います、
はい、
あとはですね、食事がおかゆだった方が普通のご飯に戻っていったという方もいらっしゃいます、うん、それから口腔ケアというものに対しての関心が高まってきましたので歯科衛生士さんから歯科受診を勧められた場合の、受診の人数が増えました、
はい、
それからあとはあの入れ歯がすごく汚れてたりですとかあとベロが汚れてる方とかっていらっしゃるんですけどもこういう方たちの汚れ方が随分改善されたりっていうのがあります、
はい、
それと私たちもお口の清潔だけではなくて、一人一人の方の生活の質の向上っていうのを常に考えているんですけども一番、はい、そういう部分ではいい成功例だったなと思うのは、自分のお口への関心が高まったことにつれて自分自身の身だしなみとかにかなり興味が高まった方がいらっしゃいまして、
うん、
それまでは気の身気のままというかそういう方が、指輪をされたり腕時計をされたり、うん、いろんなこう巾着袋を持ってきてこうハンカチだのティッシュだのをいつもこう常に身の周りに置いてるとか、そういう方も出てきましたので、やって非常に良かったなというふうに思っています。
すごいですね。
そうですね、はい、ここまでは当初は全く予想してなかったので非常にいい傾向だなというふうに思ってますしそういう方がさらにこれから増えていっていただければいいなというふうに思っています、う
ん、さあ大塚さん、はい、たくさんお話を伺ってまいりました。今後の目標を教えてください。
はい、デイサービスではですね皆さん歯磨きがかなり習慣化されたんですけれどもなかなかまだお家で完璧に歯磨きというわけには至っていない方がいらっしゃいますので、お家でもしっかりと歯磨きあるいは口腔機能向上を、やっていただけるような支援をしていきたいなというふうに思っています、それから先ほどもお話ししましたけれどもなかなか桐生市内のデイサービスの施設さんで、口腔機能向上を実施しているところがまだ少ないということもありますので、せっかく今歯科医師会さんですとか歯科衛生士会さんのご協力で実施していますのでより高度なサービスが提供できるようにそしてそれを通して地域の住民の方あるいはひいては桐生市のお役に立てるように活動していければなというふうに思っています。
ありがとうございます。そしてぜひこのリスナーの皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、お口は幸せの器官です、皆さんぜひ川内デイサービスセンターでお口の健康を高めつつ、幸せに、なりましょう。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。さあ今日の知って得するお口の話、桐生市社会福祉協議会川内デイサービスセンター生活指導員の大塚徹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話いかがでしたでしょうか。次回第9回目は内科医の立場から見た口腔ケアについて高木病院内科副院長ウィズミーレーシングチームドクターでいらっしゃいます斉藤義人さんにお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話 0277-45-1397 0277-45-1397 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もお楽しみに。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。